生癖を直す30の方法。その1、生癖を克服するためには精神論ではなく方法論にある。生癖を直す基本としてまず注意したいことがあります。それは精神論です。生癖は心や性格の問題があるように思われがちです。心が弱かったりだらしない性格だったりするため生癖があると思われています。そのため生癖の改善には精神的な取り組みが必要と思われがちです。心が弱いから生癖てしまうのだろう、もっとメンタルを鍛えなければいけない、だらしない性格だから生癖になってしまうのだろう、もっと頑張らなければいけない、生癖てしまうのは気合が足りないせいだ、もっと気合を入れなければいけない、気持ちを引き締めたり精神を高めたりすることで生癖を直そうとする人もいるのではないでしょうか。ここに注意があります。生癖は精神論では直せません。精神論だけで生癖が治るなら誰も苦労しません。もちろん効果がゼロというわけではありませんが、あったとしても一時的です。油断すればすぐ生癖に戻ります。生癖が良くないことは本人も十分承知しています。頑張ろう、やる気を出そう、気合を入れようと思っていてもなかなかできないから苦労しているのです。無理やり精神論で推し進めても生癖は改善されません。当然ですが、天に祈ったところで生癖は改善しません。精神論だけで生癖は直せないのです。では生癖を直すには何が必要なのか。方法論です。生癖を直すには方法があります。正しい方法を使っていけば少しずつ生癖が治っていきます。階段を上るように一つずつステップを上っていけば無理なく生癖を克服できます。例えば仕事リストの作成です。仕事リストを作成するのは方法論の一つです。仕事リストを作成すればやるべき仕事が明確になり仕事の効率が良くなります。仕事を終えるためにリストに当てもしては達成感が得られ脳の報酬系に働きかけることができます。自然とモチベーションが高まり生癖に良くなります。仲間を作るのも明暗です。仲間を作るとお互いを意識し合うことになるためサボりたくてもサボりにくくなります。一緒に頑張ろうと励まし合えたり絆を深めたりすることもできます。きちんと朝食をとることも実は生癖の改善に役立ちます。朝食を抜いていませんか。空腹では気力が出ないためダラダラしてしまうのも当然です。しっかり朝食をとることでエネルギーが満たされ生癖が出るようになります。生癖は性格の問題だから直せないと思わないでください。自分はメンタルが弱いから生癖は直せないというのも誤解です。怠けないための方法を学び活用してください。心が弱くても正しい方法を心がければ必ず生癖は改善します。今すぐ生癖を直すのは難しくても正しい方法をコツコツ続けていけば少しずつ改善に向かいます。行動が変われば心も変わります。生癖を克服するためには精神論ではなく方法論にあるのです。生癖は精神論ではなく方法論で改善していく。生癖を直す30の方法。その2、生癖は性格の問題だから直せないのか。生癖がひどくて何をするにもサボりがち、やらないといけない仕事があっても後回しにしがち、周りからサボりの常習犯と呼ばれている。昔から生癖を直そうと頑張っているが全く直らない。生癖に悩んでいませんか。心や気持ちが緩んでいるとなかなか力が入らずこのように体が動きません。生癖は性格の問題だから直せない、そう思う人も多いのではないでしょうか。もちろん性格による影響もゼロではありませんが、治らないと諦めるのは大げさです。自分の生活を振り返ってみてください。生癖があるとはいえ食事までサボっているわけではないでしょう。どれだけ生癖がひどくてもお腹が空けば食事をしているはずです。どんなに生癖があっても好きなことができるはずです。楽しい趣味なら長時間没頭しているのではないでしょうか。仲良しの友人ならおしゃべりを楽しむことができるでしょう。いつの間にか長話をしていることも多いのではないでしょうか。これだけのことができているなら生癖を直せる可能性は十分あります。どんなに生癖がひどくても食事や呼吸までサボることはないはずです。本当に生癖がひどいならもはや生きていません。あなたが生きているということが生癖を改善できるという証明です。生癖とはいえ癖にすぎません。生癖がついているなら頑張る癖をつけることもできるはずです。生癖は性格だから直せないと諦めないでください。生癖は考え方や行動習慣の問題にすぎません。考え方や行動習慣に少し悪い癖があるだけのことであり、良い方向に直していけばいいだけです。誰から行動しないという考え方があるなら、誰でも行動するという考え方に変えましょう。つい後回しにするという習慣があるなら、後回しにせずすぐ取り掛かるという習慣に変えるだけです。たとえ昔から生癖がついている人でも改善は可能です。生癖をゼロにできなくてもゼロに近づけることができるはずです。生癖が少しでも軽くなるだけで十分な達成です。生癖を性格のせいにしないこと。生癖は考え方や行動習慣の問題にすぎません。考え方と行動習慣の改善に少し時間がかかりますが、コツコツ努力を続けていれば必ず改善できます。どれだけ生癖がひどくても改善することは可能なのです。希望を持って少しずつ生癖を直していく。生癖を直す30の方法。その3、行動することのメリットを書き出すとやる気のスイッチが入る。行動することのメリットを書き出しましょう。嫌なことやつまらないことはデメリットばかりに注意が向いています。時間がかかる、ストレスがある、面倒なルールも多い。デメリットばかりに注意が向けば億劫な気持ちが大きくなり、ますます怠けたくなります。別に行動しなくてもいいよねとネガティブに考えてしまうでしょう。そこで役立つのが行動することのメリットを書き出すという作業です。一旦デメリットは無視してメリットに注目しましょう。頭の中で考えるのではなく、きちんと紙に書き出すことが大切です。書き方は箇条書きで OK です。紙に書き出すと目に見える形になるので実感が湧きやすくなります。行動することのメリットを書き出せば行動の意味が感じられやる気が出てくるのです。行動することのメリットはない、そう思うこともあるかもしれませんが、ゼロではないでしょう。どんなことでもしっかり細かいところまで目を向けると何らかのメリットが見つかるはずです。小さなメリットで構いません。メリットよりデメリットの方が多くてもいい。ほとんどメリットと呼べないと思えることでも少しでもメリットになるなら書き出しましょう。思いつけるだけメリットをたくさん書き出すことが大切です。例えば嫌な仕事があるとします。嫌な仕事は面倒くさくてなかなかやる気が起こらず怠けたくなるでしょう。そんな時は嫌な仕事のメリットを書き出しましょう。新しい知識や技術が身につく、新しい人と出会いがある、メンタルを鍛えるチャンスになる、キャリアにつながる、気分転換になる。メリットを書き出せば嫌な仕事の印象が変わるでしょう。メリットがあると分かれば頑張ってみようとやる気が湧いて怠けることがなくなるでしょう。部活の練習が厳しくて怠けてしまうことがあるとします。そんな時も部活の練習を頑張った時のメリットを書き出してみましょう。体を鍛えることができる、気力や精神力を養うことができる、仲間との絆を深めることができる、ダイエットになる、部活の先輩から認められるチャンスになる。メリットを書き出すと厳しい練習に意味が感じられるようになり、頑張りたい気持ちが湧いてくるでしょう。モチベーションが高まり、思い越しもあるはずです。メリットを書き出した紙はよく見えるところになっておくといいでしょう。やる気が出ないときその紙を見れば自然とポジティブな気持ちになります。メリットが多ければ多いほど意味が感じられるようになります。行動することのメリットを書き出すとやる気のスイッチが入るのです。行動することのメリットを書き出してみる。生癖を直す30の方法。その4、生癖が治るから目標を立てるのではない、目標を立てるから生癖が治る。生癖を直す基本、それは目標を立てることです。まず目標を立てましょう。あなたの仕事には目標がありますか。すでに目標があるならいいですが、目標がないなら要注意です。今すぐ目標を立てましょう。もちろん目標を立てたからといってすぐ生癖が治るとは限りません。目標を立てたとしても肝心の行動が伴わなければ生癖は治りません。しかし目標を立てることが生癖の改善に効果的なのは間違いありません。生癖のある人には目標を立てていない状態が多くなります。目標がないとどこに向けて努力してどこまで頑張ればいいか分かりません。何をどうしていいか分かりません。生きる意味を見出せず人生の張り合いがなくなってしまいます。毎日ぼーっとしてしまい流された生き方になってしまいます。目標がないと生癖が済むのも当然です。まず目標を立てましょう。仕事でも趣味でも何でも構いません。立派な目標はもちろんのこと、くだらない目標でもいいのです。目標を立てることは目指すべきゴールを定めること、目指すべきゴールが定まることでこの行動で頑張ればいいとあたり無駄な動きが減っていきます。適切な目標を立てる。目標を立てるときは現実的な範囲で設定しましょう。張り切って目標を立てるのはいいですが、レベルが高すぎては価値が半減します。夢の中や非現実な目標は実現の可能性があまりに低すぎるためなかなかモチベーションが上がりません。そもそも完全に不可能な目標もやめておく方がいいでしょう。目標のレベルは真面目にコツコツ頑張れば達成できるという程度がいいでしょう。立てた目標は文字にすること。立てた目標は思いだけで終わらせずきちんと文字にしましょう。アナログでもデジタルでも構いません。手帳やメモ帳に文字として書き記せば目に見えるようになります。文字にすると目に見える形になるので目標らしくなります。コピー用紙に目標を書いて紙に貼ったりデスクマットの下に挟んだりする方法もおすすめです。毎日見ていると潜在意識にじわじわ刻み込まれていきモチベーションが上がりやすくなります。例えばランニングなら月100キロを走るという目標を立てます。 具体的な数字が伴うことで目標に向かって頑張ろうという気持ちが高まり、頑張る気力が湧いてきます。営業の仕事なら1日100本の電話をかける、1ヶ月で最低10件の契約を取るといった目標はいかがでしょうか。目標を立てることで怠けずにきちんと頑張ろうという気持ちになるでしょう。人によっては目標を立てるだけで怠け癖が治ることもあります。まず目標を立てることから始めましょう。怠け癖が治るから目標を立てるのではありません。目標を立てるから怠け癖が治るのです。目標を立てる。怠け癖を治す30の方法。その後、失敗を恐れると怠け癖になる。失敗を受け入れると怠け癖が治る。怠け癖の原因の一つは失敗を恐れることになります。失敗を恐れると物事に対して慎重になります。失敗は避けたい。叱られたくないから無難に進めたい。失敗しそうなら取り組まない方がいいだろうか。怠け癖のある人は失敗するイコール悪いことという価値観を持っています。失敗を悪いことだと思っていると抵抗感が出てきてなかなか取り掛かれません。失敗を恐れると体に緊張が走ってストレスが生まれやる気を奪っていきます。失敗を避けるために考えを張り巡らしていると行動しないのが最善という結論になり怠け癖になってしまうのです。怠け癖を直すなら失敗に対する考え方を変えましょう。失敗してもいいと考えることが大切です。もちろん重大な被害をもたらす失敗なら慎重になるべきですが、実際はごく一部のはずです。失敗が怖いなら改めて失敗の悪影響を確認してみてください。失敗したとしても命まで取られるわけではないでしょう。大手直したり膨大な借金を抱えたりするわけでもないでしょう。改めて考えるとおそらく失敗の大半は小さな悪影響ではないでしょうか。笑って済む程度のこと、すり傷で済む程度のこと、自分が我慢すれば済む程度のこと、人に迷惑がかかったとしても謝って済むこともあるはずです。失敗したとしてもやり直しができることもあるでしょう。やり直しができるなら恐れることはありません。失敗すればやり直せばいいんだけと気楽に考えることができます。ガラスが割れたら元通りにするのは不可能に思いますが、よくよく考えると買い直せばいいんだけという話もあります。人生は命さえあれば何度でもやり直せます。過剰に失敗を恐れている自分に気づいてください。失敗したくないから失敗してもいいという考え方に変われば心も体も軽くなります。時には失敗することで仕事の改善ヒントが見つかることもあるでしょう。仕事の質を高めたいと思えば早く失敗したいという考えに変わるはずです。ゲームはたくさんミスした人ほど早く上達します。英会話でもたくさん間違えた人ほど早く上手くなります。仕事でもたくさんトライアンドエラーを繰り返した人ほど早く成長します。失敗のイメージをブラックからホワイトに変えてください。失敗は恐れるのではなく受け入れましょう。失敗したくないから失敗してもいいという考え方に変えましょう。失敗なんて大したことないねと笑い飛ばそうではありませんか。自然と行動力が湧いてきて怠け癖も治っていくのです。失敗したくないから失敗してもいいという考え方に変える。怠け癖を治す30の方法。その6、できすぎた計画はもはや実行されない。怠け癖を治すなら計画の立て方に注意しましょう。まず計画は大切です。もちろん一瞬で終わるような仕事な計画は不要ですが、大きな仕事であること計画は必要です。いきなり仕事に取り組む方法もありますが、無計画では失敗を招きます。計画は効率やスピードを上げたり、ミスや失敗を減らしたりすることがあります。計画を立てることで仕事の段取りが良くなり、スムーズになるのは間違いありません。余裕がある限り計画は立てた方がいい。時間や労力のかかる仕事ではもはや計画が必須と言ってもいいでしょう。素晴らしい計画があってこそ成功につながるのは間違いありません。しかし計画を立てても立てすぎるのは良くありません。すべてのパターンを考え出し、あらゆる対応策を考えておく。細かいことまで考慮して、あらゆる状況を想定して完璧な計画を立てる。起こりないトラブルまでピックアップして対応策を考えておく。計画に漏れや間違いがないか何度もしつこく見直す。完璧な計画には要注意。完璧な計画を立てようとするのは完璧主義者によく見られる傾向です。一つの漏れもない完璧な計画を立てようとすると時間と労力が膨大にかかります。計画を立てることにエネルギーを使い果たし、肝心の行動に回すエネルギーがなくなっている。ようやく終わった。素晴らしい計画が完成した。計画を立てることに満足してしまい、肝心の行動がおろそかになるのです。計画も仕事も一部ですが、計画だけで終わっては意味がない。どれだけ素晴らしい計画を立てても行動に移さなければ怠けているのと同じこと。周りから何もしていないよねと誤解されても仕方ありません。できすぎた計画はもはや実行されないのです。大切なのは計画の後の行動です。慎重に計画を立てるのもいいですが、計画がある程度のためでは早速行動に移しましょう。仕事に支障が出ない範囲で大まかな計画を立てておきます。詳細な段取りではなく、基本的な段取りで考えます。すべてのトラブルを網羅するのではなく、可能性が高いトラブルに絞って対応策を考えておきます。もし計画にないパターンが発生したときは、臨機応変で対応するようにしておきます。そうすれば計画の立案が深みにはまるのを防げます。計画を立てても慎重になりすぎないこと。あくまで大切なのは計画の後の行動です。計画を立てても慎重になりすぎないこと。計画を立てた後の行動を大切にする。怠け癖を治す30の方法。その7、きちんと朝食をとる習慣がない限り怠け癖は治らない。怠け癖を治したいなら腹を満たすことから始めましょう。それは朝食です。きちんと朝食をとっていますか。朝食と怠け癖は無関係に思いますが誤解です。実際はつながりがあって切っても切れない関係があります。朝食を抜くとエネルギーが不足してパワーが出ません。空腹ではやる気も元気も出なくなり、体が楽感じます。頑張りたくても力が出なければ頑張りません。ただでさえ重い腰がいつも以上に重く感じられるでしょう。頭の回転は悪くなり、思考力、記憶力、集中力が低下します。少し動くだけで疲れてしまいます。お腹の虫が緩くなって周りの人を動かせるでしょう。この状態では怠けたくなるのも仕方ありません。食欲は人の三大欲求の一つ。生命に関わる食欲が満たされないなら心も体もスムーズに動かず怠け癖につながってしまうのです。特に朝食を抜くのが習慣になっている人は要注意です。痩せたいから朝食を抜く。ダイエットしたいから朝食は控える。太りたくないから朝食を抜いている人もいるかもしれませんが、誤解があります。朝食はしっかり食べても太りません。朝食で摂取したカロリーは日中の活動で消費されるため脂肪にはならないのです。少し余分に朝食を食べてもその分しっかり日中に活動してカロリーを消費すればいいだけのこと。頭と体を動かせば朝食のカロリーはという間に消費されます。どうしてもカロリーが気になるなら朝食べる代わりに夜食べないようにすればいいでしょう。朝食を抜くのが習慣になっている人もいるでしょう。昔から続いていて頭の状態になっているとはいえ、好ましくない食習慣であるのは事実。食習慣の改善に遅すぎることはありません。今からでも食習慣を変えることはできます。朝食を取るのは生活の基本ですが、基本だからこそ大切にしたい。難しいことではありません。当たり前のことを当たり前にするだけです。ガソリンを入れたら車が動くように朝食を食べるから人も活動できます。きちんと朝食を取る習慣がない限り怠け癖は治りません。本気で怠け癖を治したいなら改善を検討してください。もちろん朝食が何でもいいわけではなく、できるだけ栄養バランスの整ったメニューがいいでしょう。栄養豊富な朝食なら体の調子も整ってますます元気が出てきます。怠け癖を治したいなら朝食は欠かせないポイントなのです。毎日きちんと朝食を取る。怠け癖を治す30の方法。その8、朝日を浴びながら怠ける人はいない。怠け癖を治すポイントは光です。ライトの光ではありません。太陽の光です。あなたの生活には太陽の光を浴びる機会がありますか。元気が出ない、やる気が出ない、サボりたい、そう思ったときは太陽の光を浴びましょう。太陽の光には怠けることを消し去る力があります。太陽の光の中でも特に重要なのは朝日です。一日の中でも朝日は特別です。朝日は眠気を吹き飛ばすだけでなく、気持ちを引き締め、超覚醒させる力があります。自然とテンションが上がっていき、やる気や元気が出てくるようになります。怠け癖のある人は一日の生活リズムを調整して朝日を浴びる機会を作ってください。早い早起きを行って生活リズムを整えましょう。朝起きて眠気や倦怠感があるなら、とりあえずカーテンを開けましょう。カーテンを開けると部屋に明るい朝日が差し込んできます。見るうちに眠気が取れていき、倦怠感も消えていくでしょう。自然と心が引き締まり、やる気や元気も出て湧いてくるはずです。つまり朝日は怠けることを消し去る力があるのです。朝に弱いと悩んでいる人はそもそも寝る時間が遅いのではないでしょうか。寝る時間が遅ければ早起きが苦手になるのも当然です。早起きをしたいならまず早めから心がけること。早め早起きという言葉の通り、早めをするから早起きができるようになります。特に注意したいのは昼夜逆転の生活です。昼夜逆転の生活では太陽の光を浴びる機会が少なくなります。暗い夜ではたとえ寝起きであっても体が軽く感じ、なかなかエンジンがかかりません。アルバイトの怠け癖があるならできるだけ午前にシフトを入れてもらうといいでしょう。午前の方が怠けそうに思いますが、実際は逆です。午前は太陽の光を浴びやすくなるため怠けにくくなります。眠気があってなくてもしばらく働いていればすぐ体が軽くなるでしょう。何より気持ちよく仕事ができます。クリエイティブな仕事もできるだけ午前に取り掛かるのが特策です。午前は思考が明瞭なので集中力を発揮しやすくなり、想像力や発想力が膨らみやすくなります。午前中ならクリエイティブな仕事が最高にかかるでしょう。 紫外線を心配する人もいるかもしれませんが、長時間直射日光を浴びるわけではありません。朝日であれば日陰であっても生癖を消し去る効果は十分になります。生癖があって困るなら、とにかく朝日を浴びる機会を作ってください。だり、寒いたいと思っていても朝日を浴びた瞬間シャキッとします。朝日を浴びながら生癖をしてはいないのです。早めに早起きを心がけ、きちんと朝日を浴びる。生癖を直す30の方法。その9、生癖があるから後回しにするのではない。後回しにするから生癖になる。生癖のある人によくありがちな癖があります。それは後回しにする癖です。面倒だから後からしよう。暇になってから取り方を。今はやる気がないから時間があったらしよう。もっとテンションの高い時に取り方を。ベストタイミングになってから取り方を。事情があって後回しにするならまだいいのです。他に優先する仕事があったり、完全にタイミングが悪かったり、忙しくて時間がなかったりするなら後回しも仕方ありません。時間に余裕が出るのを見計らうのが賢明と言えるでしょう。しかし、特別な事情もないのに、気力がないだけで後回しにする癖があるなら要注意です。取り方が少し遅くなるだけと思いますが、実際はそう単純にいかないでしょう。一度後回しにされた仕事は再び後回しにされるのが定番のパターン。いやだ、面倒くさいと思うだけでも精神的なストレスになります。後回しにすればするほどストレスを感じる時間がなくなり、ますますだるくなります。小さなストレスも積もっていけば大きくなります。面倒くさい気持ちが大きくなるにつれて、ますます取り方にくくなる。こうして、どんどん仕事が遅れてしまい、生癖になっていくのです。生癖があるから後回しにするのではありません。後回しにするから生癖になるのです。生癖を直すなら後回しにする癖を直しましょう。メールが届いてすぐ返信できるならその場で返信します。返信も急ぐ必要はなくてもその場でタスクを処理した方がスッキリします。すぐ片付く小さな仕事なら依頼された瞬間に取り掛かりましょう。着信が早くなれば時間に余裕がないため途中で変更が入っても修正しやすくなります。後からするという言葉をピンクにしましょう。後からすると言いそうになったら今すぐすぐに変えましょう。心だけを少し変えるだけでポジティブな行動パターンに変わります。今はタイミングが悪いと思っても本当にタイミングが悪いのか自問してみてください。タイミングが悪く逆影響があったとしても改めて考えると意外と小さいのではないでしょうか。ベストタイミングを待つ必要はありません。ベストタイミングを待っているといつまで経っても仕事に取り掛かれなくなります。仕事のスピードも大切ですが、仕事に取り掛かるスピードはもっと大切です。少しくらいタイミングが悪くてもいいので後回しにしないでさっさと取り掛かる方が結果として早く終わります。心がけたいのはベストタイミングではなくベタタイミングです。ベタタイミングを目安にすれば共用範囲が広がるため取り組みやすくなります。少しくらい悪影響があってもいいので着手のスピードを上げる方が得策です。遅すぎると叱られることはあっても早すぎると叱られることはありません。面倒くさいと思うことほど早めに取り掛かるのが正解です。面倒くさいなら面倒くさいと思う前に行動すればいい。いやだいやだと思っているとネガティブな感情が助長され、ますますストレスを感じます。重い腰が上がりにくくても少し踏ん張るだけ。気持ちが慣れる前に前に踏み出しましょう。後回しにする癖をやめるだけで生癖を直す30の方法。その10、簡単なことから少しずつ始めるのが生癖を直すコツ。一度に全てを片付けようとしていませんか？いきなり難しいことから始めようとしていませんか？もちろん簡単ですぐ終わる仕事なら一度に片付けるのも悪くありません。ちびちび進めるより一気にまとめて終わらせた方が仕事の手間がよく時間も効率も向上するでしょう。しかし、どんな仕事でも一度に全てやろうとするのは注意が必要です。仕事の量が多いと全て終わるまでに多くの時間と労力がかかります。大きなストレスとプレッシャーに耐えて乗り越えなければいけません。また全てを一度にやろうとすると面倒くさい気持ちが先に来ます。取り掛かる前からこれは大変そう、取れないにして怠けたくなる。やる気がそれなかなか重い腰が上がらず逃げ癖につながってしまうのです。ましてや難しい仕事を一度にやろうとするのは挫折をしにいくようなもの。失敗経験や心の傷を増やすことになり、自信喪失や自己否定感につながる恐れがあります。一度に全てやろうとする際はスマートではありますが、必要な場合を除き慎重になった方がいいでしょう。怠け癖を直すなら仕事の取り組み方が大切です。まず簡単なことから少しずつ始めることを習慣にしてください。単純作業から始める。基本問題から始める。基礎トレーニングから始める。簡単なことから少しずつ始めるという点がポイントです。気軽に取り掛かります。簡単なことから少しずつ始めると脳の中の側索という部分が刺激され、ドーパミンが分泌されます。ドーパミンは別名やる気ホルモンと呼ばれています。ドーパミンの分泌が促されることでじわじわテンションが上がりやる気を高めていきます。これは小さな動作でも効果があります。小さく簡単な仕事を通して少しずつ頭や体を動かしていると即座が刺激されやる気が出てくるようになります。また小さな仕事は短時間で片付くため達成感が得られます。達成感が得られると脳の報酬系が刺激されることで快感が得られ、ますますやる気が高まります。気づけば夢中になっているのです。簡単なことから少しずつ始めましょう。簡単なことから始めて少しずつ難しい仕事に移っていけば無理なくこなせます。うまく勢いに乗ることができるのでスピードも出ます。簡単なことから少しずつ始めるのが生癖を直すコツなのです。簡単なことから少しずつ始める。生癖を直す30の方法。その11、複雑に考えると怠けたくなる。シンプルに考えるとやる気が湧いてくる。生癖のある人には複雑に考える傾向が見られます。単純なことでもわざわざ複雑に考えようとします。知的に思われたい。大人なら難しいことに取り組むべきだ。複雑に考えた方が頭がいいと思われて尊敬されそう。様々な考え方があるでしょう。身を張ったり人目を気にしたりする気持ちもあるでしょう。思惑があってわざと複雑に考えようとしている人もいるかもしれません。しかし生癖を直したいなら複雑に考えるのはやめておくのが得策です。勉強に集中した時のことを思い出してください。頭を使う作業に集中すると体を動かさなくてもぐったり疲れた経験はないでしょうか。それは脳をたくさん使ったためたくさんカロリーを消費したためです。複雑に考えるとエネルギーの消費が激しくなります。脳は体の中で最も消費カロリーの消耗が激しい部分。脳の重さは体重の 2% 程度ですが、カロリー全体のおよそ 20% を消費します。頭を使う作業をしているとさらにカロリーが消費されます。複雑に考えていると活発に脳を使うことになるためカロリー消費が流されて疲れやすくなります。また難しいことを考えているからこそストレスも生まれやすくなります。行動する前から疲労が溜まっていき、だんだん面倒くさくなってくる。それが生癖に発展していくのです。生癖を直したいなら複雑に考えるのは要注意。単純なことをわざわざ複雑に考えても仕方ありません。複雑に考えなければいけない場面もありますが、できるだけ最小限に抑えるのが得策です。心がけたいのはシンプルに考える習慣です。余計なことは考えません。複雑なことは考えずシンプルに考えましょう。無駄なことは思い切って省いてしまいましょう。シンプルに考えると分かりやすくなります。脳の過剰消費も抑えられるため疲れにくくなり、イライラすることもないためストレスも小さくなります。全体の見通しが良くなるため、ひらめきやインスピレーションが湧きやすくなります。シンプルに考えると頭の中が整理されるため、モチベーションを高めてくれる効果もあります。シンプルにはメリットが多い。シンプルイズベストという言葉があるように、ベストを目指したいならシンプルを心がけるのが正解です。複雑に考えそうになったら、一旦立ち止まりシンプルにできないかと考えてみましょう。落ち着いて振り返ると、シンプルな方法や考え方が見つかるかもしれません。周りから笑われたり、小馬鹿にされたりするかもしれませんが、気にしなくて構いません。シンプルに考えると、物事の見通しが良くなり、目的達成に集中しやすくなります。シンプルに考える習慣をつける。怠け癖を直す30の方法。その12、怠けている人と接していると怠けたくなる。頑張っている人と接していると頑張りたくなる。怠け癖を直すなら人間関係も大切なポイントです。あなたの人間関係を振り返ってみてください。仲のいい人と一緒に過ごすのもいいですが、中には怠けている人と一緒にいませんか？怠けている人たちが目指す人間関係なら注意した方がいいでしょう。怠けている人と接していると怠けたくなるからです。話もあって一緒にいて楽しい関係かもしれませんが、自分の怠け癖に関係していることが少なくありません。自分は前向きに頑張りたくても、周りの人間関係が怠けている人だけでは高いモチベーションを保つのは難しいでしょう。怠けている人にはネガティブな雰囲気があります。一緒に接しているとネガティブな雰囲気に影響されて飲み込まれてしまい、自分までだらしなくなってしまいます。怠けている人はやる気を出すことも欠けてくることも多いでしょう。努力をしても無駄。どうせうまくいかないよ。そんなことをしても意味がないよ。さっさと諦めようよ。失敗してしまえ。仕事の邪魔をするようなことを言われると感情が乱れ、集中力が損なわれます。よほど強い志がない限り、怠ける人から漂う雰囲気に飲み込まれてしまい、自分まで怠けてしまうのです。できるだけ頑張っている人と接しましょう。学生時代を思い出してください。勉強を頑張る人の隣に座ったとき、自然と勉強したくなった経験があるのではないでしょうか。部活動で練習熱心な先輩というと、自分にも熱気が伝わってきて、やる気が出てきた経験はないでしょうか。頑張る人の姿には生き生きした雰囲気が漂っています。応援されなくても応援されているような気がします。頑張る人と接していると、自然と行動力を掻き立てられます。また、頑張っている人と一緒にいると、前向きなことに触れることも多くなります。一緒に頑張ろう。 きっとうまくいくよ。今すぐ取り掛かろう。もっと楽しもう。簡単に諦めないでね。ポジティブな言葉に触れることができるので、自然と自分までやる気になっていくのです。もちろん怠けている人を避けるとはいえ、でも言うわけではありません。あくまで距離を置くという程度で十分。あからさまに言えるのではなく、挨拶くらいはきちんとしておくのがマナーです。仕事の都合で難しい場合もありますが、できるだけ心がけておくことが大切です。できるだけ怠けている人とは距離を置き、頑張っている人と付き合っていきましょう。怠けている人とは距離を置き、できるだけ頑張っている人と一緒にいる。怠け癖を直す30の方法。その13、ゲーム要素を取り入れる2つのポイント。仕事リストを作る、記録をつける。つまらない雑用、地味なトレーニング、やる気が起こらない勉強。怠け癖のある人にとってはどれも抵抗感があるでしょう。やる気を出そうと思ってもワクワクしないことはなかなか思い越しがありません。そんな時はゲーム要素を取り入れましょう。ゲームが嫌いな人はいないでしょう。怠け癖のある人でもゲームなら積極的に取り組めるはずです。ゲームが楽しく感じる理由は脳の報酬系を刺激していることになります。ゲーム要素を加えると脳の報酬系に働きかけることになるため、遊び感覚が生まれ楽しく取り組めるようになります。自分の行いによって達成感や満足感が得られると、その快感の再び痛くなってやる気ができます。やればやること快感が得られるのでやめられなくなり、いつの間にか夢中になっているのです。ではどうすればゲーム要素を加えることができるのか。複雑な工夫が必要に思いますが、実はシンプルです。ゲーム要素を取り入れるのは結局のところ脳の報酬系に働きかける仕組みを作るということ。脳の報酬系に働きかける仕組みを作るには次の2つを心がけてください。1、仕事リストを作る。2、記録をつける。どちらも平凡なことですが、できとしたゲーム要素の一つ。脳の報酬系に働きかける効果は抜群です。仕事リストを作る。まず仕事のリストを作成しましょう。小さな仕事から大きな仕事まで過剰書きでリストアップします。その仕事リストに書かれた項目はいわば敵です。簡単な仕事は弱い敵、難しい仕事は強い敵。仕事が終われば赤色のペンで一流線を引きましょう。グリグリ力を入れながら赤線を引くと、いかにも敵をやっつけたかのような達成感が得られるでしょう。仕事を片付けていくために赤線の箇所が増え、敵をやっつけていくことができます。仕事リストを通して冒険が前に進んでいる感覚が得られます。記録をつける。記録をつけることもゲーム要素の一つです。記録をつけることは自分の足跡を残すこと。記録をつけることで経験値やポイント数が溜まっていく様子がわかります。ロールプレイングゲームのようにキャラクターが成長している実感が湧きやすくなります。記録のつけ方は自由です。言葉による記録でも構いませんが、量、時間、回数など具体的な数字が伴った記録ならさらに効果が倍増します。水泳なら泳いだ距離、ランニングなら走った距離、営業の電話ならかけた本数、資料作成なら作成した枚数、筋トレならダンベルを持ち上げた回数。記録をつけることが快感になり、もっと頑張りたくなるでしょう。次は新記録を狙って頑張ろうと上を目指す気持ちを湧き始めます。自分の努力の結果を確認できれば快感が得られるだけでなく、誇らしい気持ちにもなります。シンプルですが効果は抜群です。騙されたと思って仕事リストを作る、記録をつけるの2つを心がけてみてください。自分がロールプレイングゲームの主人公になった気分を味わえるでしょう。脳の報酬系を刺激することができ、嫌でもモチベーションが上がります。ゲーム要素が加わればストレスさえも快感になります。工夫は小さいですが、もたらす結果は大きい。たったこれだけでゲーム要素を加えることができ、怠け癖が治るのです。仕事リストを作ると、記録をつけるの2つでゲーム要素を加える。怠け癖を直す30の方法。その14、怠けた時の悪影響を考えることは自己管理を促す働きがある。怠けた時の悪影響を考えてみましょう。あなたが今している仕事を怠けると、どんな悪影響が出るでしょうか。怠け癖のある人は、怠けた時の悪影響を停止したり、考えていなかったりするケースが目立ちます。目先のことしか考えておらず、先のことについて考えていません。もちろん、自分だけの仕事であり、誰にも迷惑をかけないこともあるでしょう。例えば、自分だけの遊びや趣味なら、怠けたところで人に迷惑をかけることは少ないはずです。しかし、多くの場合、自分が怠けると、誰かに迷惑をかけることが多いのではないでしょうか。怠けた時の悪影響を考えてみましょう。例えば、仕事を怠けると、上司や取引先に迷惑をかけるでしょう。自分の評価や印象を下げることになるでしょう。人間関係に悪影響が出たり、会社の業績に影響したりするかもしれません。最悪の場合、解雇やリストラに繋がる可能性もゼロではありません。約束を破ると、人間関係に悪影響が出るでしょう。まず相手を不快にさせるのは確実でしょう。信用が低下したりなど仲が悪くなったりする可能性があります。一旦信用が低下するとなかなか回復できません。自分の怠け癖のせいで人間関係に悪影響が出ると人生に悪影響が出ます。迷惑をかける相手がいないから大丈夫、そう思うなら自分に迷惑がかかると考えてください。他人に迷惑をかけなくても自分に悪影響が返ってくるはずです。掃除をサボれば部屋が散らかります。洗濯をサボれば洗濯物が溜まります。ゴミ出しをサボれば部屋にゴミが溜まります。一時的に忍べても自宅な生活が続けばゴミ屋敷のようになるでしょう。考えたくないことかもしれませんが、実際に起こる可能性です。運動をサボればどんどん腹が出てきます。ルックスが悪くなって喜ぶ人はいないでしょう。ファッションの肌が狭くなったり印象が悪くなったりするかもしれません。肥満がエスカレートすれば健康問題に発展する可能性もあるでしょう。最初は中でも長期的に考えるとだんだん苦しくなります。怠けた時の悪影響を考えるとサボってはいられないという気持ちが湧いて行動したくなるでしょう。自分を動かすモチベーションになり思い越しが上がりやすくなります。自分を律することは人生をコントロールすることにつながります。怠けた時の悪影響を考えることは自己管理を促す働きがあるのです。怠けた時の悪影響を考えて自己管理を促す。怠け癖を直す30の方法。その15、ご褒美を用意しておけば怠けることなく勝負。怠けることに打ち勝つためにはものを用意しておきましょう。それはご褒美です。あらかじめ頑張ったご褒美を用意しておけばモチベーションアップにつながります。なんだ、そんな方法か。そう思ったあなた、確かにありきたりな方法かもしれません。よく聞かれる方法であり特別感はないでしょう。モチベーションを上げる定番の方法です。それならすでに知っているという人も多いのではないでしょうか。しかし、ありきたりだからこそ見落としている人が多い。基本的で定番だからこそ消されてしまい、かえって見落としていることが少なくありません。ありきたりな方法だから効果は薄いと考えるのは誤解です。古くから存在する古典的な方法ということは効果と実績が十分なるという証明です。デメリットは一切なし。あるのはメリットだけです。モチベーションを上げる定番ですが、効果があるのは確実です。どうか決してず自分のライフスタイルに取り入れてみてください。怠け癖で悩んだときはぜひ頑張ったご褒美を用意してみましょう。例えば温泉という方法はいかがでしょうか。露天風呂でリラックスできるのは至福の時間になるでしょう。温泉で疲れた心と体が癒えて元気になれば再び仕事を頑張れるでしょう。温泉好きの人にとっては最高のご褒美になるはずです。豪華なフルコースの今を用意するのもいいでしょう。おしゃれなレストランで美食を堪能する時間は心が生き生きするでしょう。食は元気の源です。そして生きる損です。おしゃれな空間で美食を堪能すれば素晴らしい時間を過ごせるでしょう。美的センスを磨く機会にもなるでしょう。贅沢な経験が仕事に生かされることもあるはずです。予算に余裕があるなら旅行というご褒美はいかがでしょうか。国内でも海外でもいい、行き先は行ってみたいという直感で決めてみましょう。新しい世界に飛び込むことは新しい自分に出会うこともあります。旅行の予定ができるとこの日までに頑張ろうと思えるので心に気がつくでしょう。あなたにとってワクワクするベスト3を思い浮かべてください。ベスト3の中から実現できるものを予定に入れておきましょう。ご褒美は自分にとってワクワクすることなら何でも構いません。予算がないなら予算がないなりにご褒美をすればいいだけです。予算が少なく長期の旅行が難しいなら日帰り旅行をすればいいのです。ご褒美は怠け心を引き締める環境剤になります。古典的な方法ですが、実は最高の方法です。頑張ったご褒美を用意して怠け心に打ち勝つ。怠け癖を直す30の方法。その16、怠け癖があるから面倒くさいというのではない。面倒くさいというから怠け癖になる。怠け癖に悩んでいる人には共通の口癖があります。面倒くさいです。断るために面倒くさい、面倒くさいと言います。口に出して言うこともあれば心の中で思うこともあります。一日何度も面倒くさいと言っている人も多いのではないでしょうか。しかし面倒くさいという口癖はできるだけ直すのがいいでしょう。やる気と元気を奪うことだからです。やる気や元気を奪うことはあっても与えることはありません。面倒くさいと思った瞬間に起こる自分の心境の変化に気づいてください。心がどんよりかくなり体がぐっと重く感じるでしょう。面倒くさいと思うだけで疲労感が増してくる。面倒くさいと思えば思うほど自分に悪い自己暗示にかけてしまいます。倦怠感がエスカレートしてますます嫌な気持ちが強くなります。仕事をする前にもかかわらず一仕事を終えたかのような疲労感が溜まっているでしょう。怠け癖があるから面倒くさいというのではありません。 面倒くさいと言うから生手癖になるのです。あなたの生手癖はネガティブな口癖が原因ではないでしょうか。面倒くさいという口癖があると簡単な仕事ですが、面倒くさいと思うようになります。生手癖を直すなら面倒くさいという一言を禁止にしましょう。口に出して言うだけでなく心の中で思うこともやめます。面倒くさいという一言を禁止すれば余計な消耗を減らせるため仕事に取り組みやすくなります。面倒くさい仕事は面倒くさいと思う前に取り掛かりましょう。仕事に取り掛かれば面倒くさいと思う暇がなくなり集中せざるを得なくなります。面倒くさいと言いそうになったらやりがいがある、楽しみがいがあるなどと言い換えるといいでしょう。精神力が鍛えられる、メンタルトレーニングになるというポジティブな考え方もおすすめです。仕事は同じでもネガティブワードをポジティブワードに言い換えるだけで受け止め方が変わります。口癖も癖の一つ。急に癖を変えるのは難しいかもしれませんが、できるだけ意識してください。言うのをやめるだけですが、やるより簡単なはずです。今日から意識すればそれだけ改善も早くなります。面倒くさいという言葉を禁止にする。生手癖を直す30の方法。その17。無駄な仕事を抱えていれば生手癖が出るのも当然。無駄な仕事を抱えすぎていませんか？生手癖があるのは無駄な仕事を抱えすぎているせいかもしれません。自分が受け持つ仕事を振り返り、次のように問いかけてみてください。この仕事は本当に必要だろうかと。普通に仕事をしているつもりでも、いつの間にか無駄な仕事を抱えていることがあります。無意味な仕事。ほとんど効果のない仕事。将来性、投資性のない仕事。昔からの慣習で続いている仕事もあるでしょう。仮に気持ちで引き受けた結果、断りにくくなっている仕事もあるかもしれません。改めて考えると、必要ない仕事をしていることが少なくありません。しかし、無駄な仕事はどれだけ頑張ったところで無駄。仕事に取りかかる前からなくなって、体が重くなり、怠けたい気持ちが出てきます。無駄な仕事を抱えていると、どうしてこんなことをしないといけないの？という疑問が生じます。愚痴や不満が出てきて、イライラしてくるでしょう。仕事に感じられなければ、なかなかやる気がありません。無駄な仕事に対して使命感を持って頑張るのは難しい。余計なところで貴重なエネルギーを使うことになるため、本当に大切な仕事に悪影響が出ます。無駄な仕事を抱えていれば、怠け癖が出るのも当然です。仕事の無駄を省きましょう。無意味な作業、無意味な残業、無意味な打ち合わせ。意味があるなら必要ですが、意味がないなら無駄な仕事と認定して、今すぐやめましょう。社長と消費者の飲み会も仕事の愚痴と会社の悪口ばかりなら無駄と言えるでしょう。無駄な仕事を見つけることも大切な仕事です。昔からの慣習でだらだら続けている仕事もあるかもしれません。慣習とはいえ、意味も効果もないなら潔く省いてみることも必要です。上司の説得が必要なら勇気を出して相談を持ちかけてみてください。この仕事の有効性には疑問があります。これをやめれば、ここが改善され、このくらい向上します。理由とメリットを提示すれば、上司も同じ気がするでしょう。頭の高い上司でも、何もで相談を持ちかけてみる価値はあるでしょう。古いお付き合いで引き受けている仕事もあるかもしれません。お世話になっている人からのお願いなら期待に応えたくなるでしょう。断るのは心苦しいかもしれませんが、無駄なことなら勇気を出して解除を持ちかけてみてください。無駄な仕事がなくなれば、余ったエネルギーを必要な仕事に回せます。時間の使い方が効率よくなり、仕事のスピードが速くなります。上手に集中力を生かせ、仕事の質も高まります。結果として生産性の向上につながるのです。無駄な仕事を省けば、エネルギーの節約だけでなく、時間とお金の節約にもつながります。仕事の価値があれば、生手癖が出る機会も減っていくのです。無駄な仕事は今すぐやめる。生手癖を直す30の方法。その18。誘惑を排除することは、生手癖の改善を促すこと。生手癖の原因の一つ。それは誘惑です。仕事に集中したくても誘惑が多いと難しいでしょう。もともと生手癖の人にとっては、もはや誘惑は大敵。心が惑わされ、邪念や雑念が生まれ、なかなか集中力を発揮できません。誘惑が多い環境は怠けやすい環境です。自分の生活環境を振り返ってみてください。誘惑が多くありませんか？もし誘惑が目立つなら減らす努力をしてください。誘惑を減らすことは生手癖を直す方法論の一つです。メンタルを鍛えるのもいいですが、誘惑を減らす方法の方が手っ取り早くて効果的です。テレビ。ついテレビを見てしまうなら部屋からテレビを排除しましょう。テレビ好きの人にとっては心苦しいかもしれませんが、生手癖を直すための大切なステップ。心を鬼にして部屋からテレビをなくしましょう。どうしてもテレビを部屋に置きたいならコンセントを抜くだけでも構いません。漫画本、ゲーム機。目につく場所に漫画本やゲーム機が置いていないでしょうか？ゲーム機や漫画本が置いてあるとつい気になります。少しだけと思って手をつけると最後、夢中になってしまい仕事を妨げてしまいます。ゲーム機や漫画本は押し入れの奥にしまい必要な時だけ取り出すようにすればいいでしょう。あえて取り出すのに手間がかかる状況を作れば誘惑に惑わされることもなくなります。わざわざ押し入れにしまうのが面倒なら布やカーテンで覆うだけでも構いません。視界から見えなくするだけでも効果があります。ネットサーフィン。ついネットサーフィンをしてしまうならアクセス制限機能をつけてみるといいでしょう。アクセス制限といえば子供向けの機能と思われがちですが、大人にも有効な機能です。ネットの閲覧管理を制限することで仕事に集中しやすくなります。どうしても必要な時だけアクセス制限を解除するようにするといいでしょう。スマホゲーム。スマートフォンにゲームがインストールされていることもあるでしょう。暇つぶしはいいですが、暇つぶしをすることがあります。ゲームが気になって頭から離れず仕事に影響が出ているなら思い切ってアンインストールをしましょう。どうしてもゲームを楽しみたいなら短時間で終わるような預けアクション系に限定しておくのがおすすめです。暇な時間や休憩時間だけ楽しむようにすれば悪影響を最小限に抑えられます。 SNS も誘惑の一つです。 SNS には中毒性があり一度始めるとやめにくくなります。つい見てしまうなら思い切ってアンインストールする方法もあります。友人との交流も大切ですが悪影響の方が目立つなら覚悟を決めて SNS から卒業するのも一つの手段です。誘惑に該当するものは全て解除の対象です。これは大切なものと思うものでも悪影響が目立つなら遠ざけた方がいいでしょう。誘惑を排除することはストレスがあります。しばらく禁断症状に苦しむかもしれませんが、最初のうちだけです。時間が経つにつれて慣れていき、いずれ普通になるでしょう。最初は違和感があっても慣れてくれば当たり前と思うようになります。テレビ、漫画、ゲームは意外となくても生活に支障が出ないことに気づくはずです。誘惑がなくなれば心を惑わされることもなくなるため仕事に集中しやすくなって生産性が向上します。誘惑を排除することは生手癖の改善を促すことになるのです。誘惑を排除する。生手癖を直す30の方法。その19。やる気が出る音楽を聴くだけでやる気モードのスイッチが入る。やる気が出ない。体が出なくて元気が出ない。生手癖があって思うように行動できない。そんな時は音楽の力を借りましょう。音楽の力は偉大です。音楽には堂々を感じさせる力があります。素晴らしい音楽は強力なアンクル剤に匹敵します。どんなに落ち込んでいても高い音楽を聴いた瞬間、一瞬で元気が出た経験はないでしょうか。音楽は勇気づけたり元気づけたりする力が絶大です。音楽はもちろん生手癖にも効果があります。生手癖を吹き飛ばしたいなら高くてテンポのいい曲がいいでしょう。生手癖があって動きにくいなら音楽に合わせて動けばいいだけ。パワフルでハイテンションな音楽を聴くと心が熱くなっていき、やる気や元気が出てきます。体が軽くても不思議と力が乱れてきます。思い越しが上がりやすくなり動きやすくなるでしょう。音楽のパワーが自分にも伝わってきて音楽からやる気をもらえるのです。音楽の選び方はあなたの自由です。生手癖を吹き飛ばしたいなら高くて元気な曲を選ぶといいでしょう。お気に入りの音楽を選んでテンポの気合を入れる必要も、気持ちを集中させる必要もありません。スイッチを入れるだけで音楽が流れるのですが、これほど楽なことはありません。年齢も性別も関係なし、生まれも育ちも関係なし、なかなかやる気が出ないときは音楽を聴くようにしておきましょう。通勤中や通学中に聞けば朝からテンションを上げることができます。イヤホンやヘッドホンをして音漏れさえ注意しておけば、周りに迷惑をかける心配もありません。仕事や勉強でされても仕事帰り、学校帰りに聞けば自宅に帰ってからもう一度踏ん張りできるでしょう。定番の方法ですが、効果は絶大。費用も手間暇もさほどかからないので、早速今日から試してみてください。これほどシンプルで効果的な方法は他にありません。パワフルな音楽を聴くだけで動きたくないから動きたいってと変わります。どんなに生手癖の強い人でも音楽からパワーをもらえばむしろじっとしている方が難しくなります。生手癖のある人にとってもはや音楽は欠かせない存在。音楽の力を最大限に活用していきましょう。スイッチを入れるだけで音楽が流れ始め生手癖が吹き飛びます。やる気が出る音楽を聴くだけでやる気モードのスイッチが入るのです。やる気の出る音楽を聴く。生手癖を直す30の方法。その20。無気力だから行動できないというのは思い込み。やる気や元気が出ないから行動できない。テンションが低いから行動できない。モチベーションがないから行動できない。そう思っていませんか？いえ、全て誤解です。無気力であっても行動できます。もちろん怪我や病気で体が動かないなら別です。心身に問題を抱えているなら無気力のまま行動するのは困難でしょう。 無理は禁物。事情を抱えているなら健康第一に考え治療に専念するのが得策です。また体調が優れない時もやはり無理をしない方がいいでしょう。体調が悪い時は休養を優先させるのが得策です。しかし特に問題がなければ無気力であっても体は動くはずです。怠け癖のある人は無気力だから行動できないと思っています。それがよくありません。無気力だから行動できないというのは思い込みです。無気力だから行動できないと思っているから行動できないだけのこと。無気力では仕事ができないという思い込みをなくしてください。無気力でも仕事はできるに変えるのです。悪い思い込みであり実は行動できます。無気力のままでもその気になればいないと行動できてしまうことに気づくでしょう。誰にでもいい足を動かせば前に進めます。それでは仕事に悪影響が出ると思うかもしれませんが本当にそうでしょうか。無気力を理由に行動しない方がはるかに悪影響です。何もしないのに比べれば無気力でも構わないので何かをした方がマシです。誰のは最初だけ頭や体を動かしているうちにだんだん調子が上がっていき、だるさが増えていきます。じわじわ勢いが出てやる気や元気も出てくるでしょう。これは習慣です。無気力であっても行動する習慣をつけてください。最初は抵抗を感じますが慣れていくにつれて当たり前の行動パターンになります。生活に定着すればうまくいったのも同然そういうものだと思えるようになります。無気力で行動することが習慣になれば無意識のうちにできるようになります。最終的には無気力であっても行動するのが当たり前と思うようになっているでしょう。無気力であっても行動する習慣をつけましょう。気力がなくて OK、テンションが低くて結構、モチベーションがゼロでもいい、やる気や元気がないならやる気や元気がないまま仕事に取り掛かりましょう。ああ、だるい、怠けたい、サボりたくてたまらない、さあ仕事をするか。これでいいのです。無気力であっても行動する習慣をつけておく。怠け癖を直す30の方法。その21、気概を制するものは怠け癖を制す。だらしない服装で仕事や勉強をしようとしていませんか。リラックスには最高の服装かもしれませんが、その服装が怠け癖の原因になっているかもしれません。怠け癖があって悩んでいるときは気概を作ってください。着替えただけで怠け癖は治らない。そう思うかもしれませんが誤解です。着替えとは衣服を着せ替えるだけの行為ではありません。モードを切り替える意識でもあります。着替えには心や気持ちに作用する働きがあり、服装通りの気持ちになります。例えばエプロンをすると料理モードのスイッチが入るでしょう。料理に適した服装をすることでさあ料理を頑張るぞという気持ちになります。制服に着替えると勉強モードのスイッチになります。自然と頭の回転が良くなり集中力や記憶力まで高まっていくでしょう。スーツに着替えるとビジネスモードのスイッチになります。自然と身が引き締まりしっかり働きたくなる気持ちが高まるでしょう。パジャマに着替えると睡眠モードのスイッチになります。自然な眠気がやってきてだんだん眠くなってくるはずです。怠け癖を何とかしたいと思ったら着替えてみましょう。例えば自宅で勉強するならきちんと私服に着替えましょう。パジャマのままでは勉強に集中する方が難しい。だらだらした気持ちができず勉強中に眠くなるでしょう。きちんと私服に着替えることで思考が切り替わり勉強に集中しやすくなるでしょう。私服でもまだ気合が入らないなら制服を着てみるのも悪くありません。自宅とはいえ制服に着替えることもあっていい。学校にいるような適度な緊張感が得られ嫌でも勉強モードのスイッチが入るでしょう。自宅で仕事をするときわざとスーツを着てみてはいかがでしょうか。自宅でスーツを着てはいけないルールはありません。スーツを着ると怠け心が吹き飛びやる気が出てくるでしょう。スーツが堅苦しいならフォーマルな私服でも構いません。少し堅苦しい服装をした方が気持ちが引き締まって仕事に集中しやすくなるでしょう。運動をするときはきちんとトレーニングに着替えた方がいいでしょう。動きやすくなるだけでなく運動モードのスイッチもいます。一瞬で気合が入ってしっかりトレーニングに打ち込めるはずです。辛くても苦しくても根拠を発揮しやすくなります。怠け癖は着替えるという習慣で吹き飛ばしましょう。体が軽くてやる気が出なくても着替えくらいならできるはずです。ただが着替えと思いますが心や気持ちに影響するポイントです。着替えを制するものは怠け癖を制するのです。モードを切り替えるために着替える。怠け癖を直す30の方法。その12、自宅にいるから怠けてしまう。怠ける原因の一つに意外なものがあります。それは自宅です。自宅の方が集中できると思う人もいるでしょう。自宅ならのんびりリラックスできます。お腹が空いた時も冷蔵庫を押さえればいいだけ。そばにベッドやソファーがあるのでいつでも休憩できます。特に自分の部屋は自由の楽園です。完全にプライベートな空間であり最も居心地のいい環境でしょう。音楽をかけることもでき休みたい時に休めます。仕事や勉強をするなら自宅が一番と思う人が多いのではないでしょうか。しかし自宅から集中できるとは限りません。人によっては自宅は怠けやすいため注意が必要です。自宅は最もリラックスできる場所です。最もリラックスができる場所だからこそ緊張感が足りず怠けやすくなることがあります。こんなに真ん中に置いてあると気になってしまいます。気分転換に少しだけと思って読み始めると面白くて止まらなくなり時間が過ぎてしまいます。ベッドも誘惑の一つ。そばにベッドがあると吸い寄せられてしまいます。少し休憩するつもりで横になるとそのままぐっすり眠ってしまいます。居心地がいいメリットはデメリットでもあります。居心地のいい自宅では緊張感がないため簡単に怠けることができてしまいます。仕事や勉強に集中できない原因は怠け癖のせいではなく、そもそも自宅にいるせいかもしれません。自宅では怠けてしまう自宅があるなら、いっそのこと自宅から離れてみてください。人目や緊張感のある場所の方が作業がスムーズに関わることが少なくありません。例えば仕事です。自宅でできる仕事であっても外で仕事ができないか検討してみてください。喫茶店、パーキングスペース、インターネットカフェ。重要書類は持ち出せませんが、簡単な仕事なら自宅以外でもできるでしょう。在宅の仕事でもあえて外に出て仕事をしてみるのも悪くありません。自宅から離れた方が適度な緊張感があるおかげで気持ちが引き締まり仕事に集中しやすいことがあります。勉強にも同じことがあります。自宅では勉強を怠けてしまうなら別の場所を検討してみてください。怠けたくても怠けにくい場所に移動しましょう。図書館、放課後の教室、塾の勉強スペース。適度な緊張感のある環境の方が勉強に集中しやすいことがあります。勉強を頑張っている仲間の周りにいれば怠けていられずやる気が出てくるでしょう。場所の移動に時間や労力がかかりますが、それで集中力が手に入るなら安いもの。わざわざ時間と労力をかけたとしても仕事や勉強の効率を考えるとメリットの方が大きいことがあります。人目があったり適度な緊張感があったりするといい刺激になって集中しやすくなります。自宅では集中できないなら自宅から離れましょう。自宅から離れてみる。怠け癖を直す30の方法。その23、鼓舞する言葉を言い聞かせるだけでも怠け癖は治る。怠けたい気持ちがあるのは悪いことではありません。怠けたい気持ちはすべての人にあるもの。疲れる作業や面倒な仕事があれば怠けたい気持ちが出てくるのが普通です。たとえ好きなことであってもたまには怠けたい気持ちが出てきます。もともと熱血な人は最初から心が熱い生徒は限りません。熱血な人は自分の鼓舞するのが上手な人でもあります。自分の鼓舞するのが上手になるとやる気と元気の経験値が上がり、いつも熱血でいられます。大切なことは怠けたい気持ちが湧いた時どうするかです。怠けたい気持ちが湧いても吹き飛ばせばいい。怠け心が出てくれば言葉の力を借りて自分を戒めましょう。言葉の力は偉大です。言葉はやる気や元気を与える力もあれば勇気や希望を与える力もあります。知識や知恵を与える力もあれば癒したりリラックスさせたりする力もあります。もちろん怠け心を吹き飛ばす力もあります。怠けそうになったら鼓舞する言葉で自分を戒めてください。頑張れ自分。気合を入れていこう。自分に打ち勝て。気持ちを引き締めていこう。まだまだ頑張る。ここからが本番。次第に心が熱くなりエネルギーが湧いてくるでしょう。自分にとって気持ちが引き締まる言葉なら何でも構いません。周りに人がいなければ声に出してみましょう。思うだけでも効果がありますが、声に出すとさらに効果的です。自分が出した言葉を自分で聞くことになるため気持ちを引き締める効果が倍増します。自分に言い聞かせるだけですが、道具は不要。お金も時間もかかりません。怠けそうになったら鼓舞する言葉を言い聞かせるという習慣をつけてください。習慣ですからパターンとして生活に組み込めばいいだけです。慣れないうちは忘れることもありますが、簡単に諦めず根気よく続けていきましょう。習慣として定着すれば無意識のうちにできるようになります。自分の鼓舞するのが習慣になれば自然と人を励ますこともできるようになります。自分に対する習慣を人に対して向けるだけです。士気の低い人がいたとき元気を出そうよ、一緒に頑張ろうと自然体のままをかけることができます。言葉には無限の可能性が秘められています。どれだけ言葉の可能性を引き出せるかはあなた次第。自分に鼓舞する言葉を言い聞かせるのが習慣になれば怠け癖は治ったも同然です。怠けそうになったら自分に鼓舞する言葉を言い聞かせ気を引き締める。怠け癖を直す30の方法。その24、疲れとストレスをためないことが怠け癖を直すことにもつながる。怠け癖のある人には疲れやストレスをためている人がいらっしゃいます。疲れやストレスをためていませんか。ドキッとした人は要注意です。怠けてしまうのは疲れやストレスをためているせいかもしれません。疲れやストレスを感じるのはいいですが、ためるのはよくありません。いくら健康でも疲れやストレスをためていると体が重く感じるようになります。重しを背負っているような感覚になって動きにくくなるでしょう。 だるさが出たり、肩こりになったりします。少し動いただけで疲れてしまいます。地球の重力が強くなった、太陽に取り付いているといった不思議な錯覚を覚えることもあるでしょう。疲れやストレスをためていれば怠け癖になるのも当然です。たとえ若い人でも疲れとストレスをためていれば体が重く感じてしまうため怠けやすくなります。怠け癖を直したいなら疲れやストレスをためない生活習慣を心がけてください。大きく分けてポイントは2つあります。1、十分な睡眠。2、ストレス解消。年齢を重ねて疲れやすくなったという人は、実は年齢を重ねて疲れやストレスに触れることが多く、ためることが多くなっただけかもしれません。十分な睡眠。十分な睡眠を心がけましょう。睡眠力は人の三大欲求の一つ。食事だけでなく睡眠も元気の源です。たっぷり睡眠を取った朝は体が軽くて元気がいっぱいで爽快な気分になった経験があるでしょう。たっぷり寝ることでしっかり疲れが取れエネルギーを充電されたのです。平日は忙しくて十分な睡眠が取れないなら休日にたっぷり睡眠を取るといいでしょう。寝たりをすることはできませんが睡眠不足の解消に役立ちます。適切な睡眠時間は人によって異なりますが、一般的には7時間から8時間半が目安です。ストレス解消。定期的なストレス解消を心がけましょう。ストレスが溜まってから何かをするのではなく、ストレスをためないよう日々のスケジュールに入れておくのがおすすめです。散歩をするのもよし、ウォーキングをするのもよし、スポーツジムで本格的に運動をするのも効果的です。余計に疲れそうですが、しっかり体を動かして汗を流すことはストレス解消につながります。たっぷり体を動かした方が寝つきが良くなり睡眠の質も高まり、かえって疲れが取りやすくなります。バスタイムはできるだけシャワーより入浴の方がいいでしょう。きちんと湯船に浸かった方が血行が良くなって体の芯から温まります。できれば38度から40度のぬるま湯で半身浴をすると、たっぷり汗をかけて効果的です。副交感神経の活性化につながり、自律神経のバランスも整います。忙しくて毎日の入浴が難しいなら、2日に1回、3日に1回でも構いません。サウナで汗をかくのも疲れを取る効果があります。サウナでたっぷり汗をかくことは自律神経を整えるだけでなく、疲れの原因である乳酸の排出を促す効果があります。サウナの後には爽快な時間が待っているでしょう。ぜひ自分に合ったストレス解消法を見せ、定期的な習慣にしていきましょう。疲れやストレスを感じた時、どう解消すればいいか知っておくだけでも気持ちが楽になります。怠け癖を年齢のせいにしないことです。たとえ年齢を重ねて疲れやすくなったとしても、十分な睡眠とストレス解消は本人の努力で可能です。疲れやストレスをためないことが怠け癖を直すことにもつながるのです。疲れやストレスをためないよう、十分な睡眠とストレス解消を心がける。怠け癖を直す30の方法。その15、失敗をイメージするから怠け癖が出る。成功をイメージすると怠け癖が吹き飛ぶ。怠け癖を直すならイメージが大切です。失敗しているイメージではありません。成功しているイメージです。怠け癖の人は無意識のうちに失敗をイメージしていることがあります。仕事でミスをして叱られている様子、お客様から叱られている様子、ドキッとした人は要注意。ネガティブなイメージはただ頭の中で思い浮かべるだけで記憶を奪っていきます。心がけのオーラに飲み込まれやる気も元気も奪っていきます。失敗をイメージしているとどんどん怠け癖が出てしまうのです。そこでおすすめなのが成功のイメージです。達成した時の感動的なシーンをイメージしましょう。例えばランニングをサボりたくなった時があるとします。そんな時はフルマラソンでフィニッシュしているシーンをイメージしましょう。両手を挙げてフィニッシュしている様子、感想のメダルを繰り返され心が刺激している様子、応援に来てくれた友人からおめでとうと祝福されている様子、成功しているイメージをすればワクワクする気持ちが高まってやる気が出てくるでしょう。仕事をサボりたくなった時のある時も成功のイメージを思い浮かべましょう。新規契約が取れている様子、プレゼンがうまくいきガッツポーズをしている様子、プロジェクトが成功してみんなから褒められている様子、仕事に成功しているイメージをすれば怠けてはいられないという気持ちになります。心の底から気力が湧き出し、ガゼンやる気が出てくるでしょう。写真のある方法も有効。頭でイメージするのが大変という人もいるでしょう。もしくはイメージするのが苦手という人もいるのではないでしょうか。想像力を働かせるのが得意な人がいる一方、苦手な人もいるはずです。そんな時は実物の写真を貼る方法もあります。もちろん思い浮かべたイメージをそのまま写真にするのは難しいですが、ここで利用したいのが雑誌です。例えばスポーツならスポーツ誌、ビジネスならビジネス誌、ファッションならファッション誌です。雑誌にはいろいろな場面の写真が掲載されています。自分が思い描く成功に近い写真も載っているでしょう。こういう場面を自分も体験したい。気に入った写真があればその部分だけ切り抜いて壁に貼っておきましょう。デスクマットの下や部屋の壁など目立つ場所に貼っておけば生活の中で自然と見ることができます。カラーコピーを利用すれば何枚でも複製できるので便利です。失敗のイメージはしない。成功をイメージしてやる気を出す。怠け癖を直す30の方法。その26。責任感と使命感はなくて困ることはあっても、あって困ることはない。ここで怠け癖を直すポイントの一つ。それは責任感と使命感です。どれだけ責任を重んじているか、きちんと使命を果たそうとしているか、ここが大切です。怠け癖のある人は責任感や使命感に無頓着な傾向があります。自分に与えられた仕事は大したことない。責任なんてどうでもいい。仕事を成し遂げようとする意識が高いです。責任感や使命感がなければどうでもいいという安易な気持ちが湧いてきます。仕事を停止したり雑に扱ったりします。つい怠け心に負けてしまい仕事をサボりがちになってしまうのです。怠け癖を直したいなら責任感、使命感を持つようにしてください。責任感、使命感は大きな仕事だけでなく小さな仕事でも大切です。では責任感、使命感を持つにはどうすればいいのか。それは仕事の社会的意義を確認することになります。自分の仕事を振り返り、どんな社会貢献を果たしているのか考えてください。社会の中でどんな役割があり、どのような貢献を果たしているのか。社会貢献はゼロと思ったとしても誤解です。社会と関わりのある仕事なら少なからず何らかの社会的意義があるはずです。掃除、コピー取り、処理整理も社会とつながっています。雑用とはいえ仕事を円滑にするために必要不可欠な仕事。たとえトイレ掃除でも使っている人のために役立っています。小さな仕事は評価されにくいと思いますが、上司や先輩など見る人はきちんと見ています。すぐ評価はされないかもしれませんが、きちんと仕事の責任を果たしましょう。打算や損得は関係なく、自分の仕事は誇りを持って取り組むことが大切です。なかなか自分ではわからないなら上司に質問してみるのもいいでしょう。きちんとした上司なら仕事の位置づけについて丁寧に答えてくれるはずです。責任感を持てばそれを使命感につなげてください。これは自分に与えられた仕事、きちんと最後まで成し遂げる。責任感を重んじて使命感に燃えましょう。使命感と責任感はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。社会のために自分の命を捧げるつもりで取り組みましょう。一つ一つの仕事をきちんと仕上げることで信用を積み上げていきます。使命感と責任感を持つと自然とモチベーションが上がり、やる気が出てきます。そして自然と怠け癖は治っていくのです。仕事の社会的意義を確認して責任感と使命感を持つようにする。怠け癖を直す30の方法。その27。好きなアイドルや芸能人の写真を使って怠け癖を直す。怠け癖を直すためにユニークな方法があります。それは好きなアイドルや芸能人の写真を使った方法です。学生時代好きな人に見られていると運動や勉強を頑張りやすくなった経験はないでしょうか。好きな人の前ではいいところを見せようと格好つけたくなります。その感覚を日常生活で応用する形です。あなたには好きなアイドルや芸能人はいますか。いるならラッキーです。その人の写真を目指すところに貼ってみましょう。部屋の壁に貼ってみる。デスクマットの下に挟んでみる。パソコンや携帯電話の待ち受け画面に設定してみる。目指すところに貼れば生活をする中で自然と見ることになるでしょう。見られている感覚が得られ気持ちがシャキッと引き締まるはずです。また気持ちが悪くて怠けそうな時もその写真を見てください。頑張ってねと応援されているような気持ちになるでしょう。よし、頑張ろうという気持ちになり思い越しが上がります。小さな写真より大きな写真の方がより効果が高まります。バカバカしい方法に思いますが侮ってはいけません。人によっては大きな効果があるのも事実。単なる思い込みではありますが、心や気持ちを揺さぶってくれる効果は間違いありません。励みになったり心の癒しにつながったりすることもあるでしょう。好きなアイドルや芸能人がいるならぜひ試してみてください。騙されたと思って試してみると意外と自分にやっているかもしれません。財布の中に入れておくのも効果的。写真を目指すところに貼ると他の人に見られてしまい抵抗を感じる人もいるでしょう。他の人に見られるのが恥ずかしい。そんな人は財布の中に入れておくのはいかがでしょうか。財布は最もプライベートな持ち物。基本的に自分しか触ることがないため他の人に見られる心配は少ないでしょう。財布を開けるために写真を見ることができるため怠け癖を抑止する効果があります。常に携帯していると見られている感だけでなく守られている感もられるはずです。写真1枚がお守りの代わりになるのです。憧れている人や尊敬している人でもいい。好きなアイドルや芸能人がいないなら憧れや尊敬の人でも構いません。憧れのプロスポーツ選手、尊敬している有名人、目指す場所に入ればこの人のようになりたい、怠けてはいられない という気持ちになるでしょう。自然と気持ちが引き締まり、怠けることを吹き飛ばす効果があります。好きなアイドルや芸能人の写真を目指すことになって見られている意識を作る。怠け癖を直す30の方法、その28、大きな結果にこだわらない。小さな結果にこだわろう。大きな結果に注目しないことです。怠け癖のある人には大きな結果にこだわる傾向があります。もちろん大きな結果が出るに越したことはありません。一度に大きな結果が出た方が手間暇もかかるで楽でしょう。スケールが大きくてかっこいい、誇らしい気持ちになり評価もされやすく、達成感も大きい。大きな結果を出した方が成功にもつながりやすいでしょう。しかし大きな結果にこだわっていると落とし穴があります。大きな結果につながるならやる、大きな結果につながらないならやらない。大きな結果が出るときはいいですが、小さな結果しか出ないなら途端にサボろうとする。つまり結果のスケールに応じて行動が極端になってしまうのです。あまり意味がないよねと安易に考え仕事の価値を提出。大きな結果にこだわっていると打算や損得が働きやすくなるため、モチベーションの管理が難しくなります。大きな結果にこだわっていると打線が流れやすくなるのです。大きな結果にこだわるのはやめましょう。こだわるならむしろ小さな結果です。小さな結果しか出なくてもきちんと取り組み丁寧に仕上げましょう。結果が出るものなら全てよしと考えてください。小さな結果でも立派な結果です。たとえ米粒のように小さな結果でもいいのです。大きな結果とは小さな結果の集合体です。小さな結果でもコツコツ積み上げていくことで大きな結果につながります。きちんと小さな結果にも目を向けることでモチベーションが高まります。お宅にコピー取り、電話対応、資料整理、トイレ掃除、小さな仕事でも勉強せず丁寧にこなして結果を出しましょう。小さな仕事こそ差をつけるチャンスと考え全力で取り組みましょう。小さな仕事を頑張れない人は大きな仕事も頑張りませんが、小さな仕事を頑張れる人は大きな仕事も頑張ります。なかなか実感が湧かないなら、小さな結果は小さな一歩と言い換えてみてください。宣伝の道も一歩から始まるように、大きな結果も小さな結果から始まります。1ページでも本を読む、1つでも仕事を片付ける、1キロでもランニングをする、どれだけ前に進んだかではありません。前に進んだことなら全て素晴らしい。小さな結果にこだわる人はいずれ大きな結果を出せるのです。大きな結果でこだわらず、小さな結果にもこだわる。怠け癖を直す30の方法、その29、仲間を作れば怠けたくても怠けにくくなる。怠け癖を直すなら仲間を作りましょう。仲間がいると共通の目標ができるため、励まし合えたり気持ちを共有できたりします。仲間がいると心強くなります。恐怖や不安は半減して、やる気や元気は倍増します。すごいね、頑張ったねと褒めたり褒められたりする機会も増えます。仲間の素晴らしさは心の支えになるだけではありません。仲間を作れば国内が意識し合うことになるため、怠けたくても怠けられなくなります。サボると相手をがっかりさせてしまう。そう思えば気持ちが引き締まるでしょう。一人ではサボりがちでも、仲間がいれば士気が高まるので頑張ります。あなたが相手から影響を受けるように、相手もあなたから影響を受けます。あなたが頑張れば頑張ること相手のためにもなるのですから、ますますやる気が出てくるでしょう。仲間を作ることは自分の怠け癖を直すことにもつながるのです。仲間は友人や同僚でなくても構いません。共通の目標に向かって一緒に頑張る間なら誰でも OK です。浅い知り合いやインターネット上だけの関係でも仲間ができます。定期的に結果を報告し合う機会を作ります。辛いのは私だけではないと思えるようになり、怠け癖も吹き飛びます。運動が辛くても自分に無事を打って踏ん張れるようになります。運動を怠けがちなら仲間を作ると効果的です。ランニング仲間、ダンス仲間、ヨガ仲間、身近にいなければスポーツジムに行く方法もあります。スポーツジムに行けば運動好きの人たちとたくさん出会います。その場にいるだけで周りからパワーをもらえ、怠け癖のある人でも士気が上がるでしょう。同じ趣味を持った人同士なので仲良くなりやすく、友人を超えた関係になるかもしれません。仕事を怠けやすい時は仕事仲間を作るといいでしょう。一人で淡々とするのもいいですが、一緒に頑張る仲間がいた方が励みになります。チームの一員として怠けるわけにはいかなくなります。共通の目標に向かうことで仲間との絆が深まっていくメリットもあります。得られることは多いですが、失うことは何もありません。心をオープンにして仲間を作って怠け癖を直していきましょう。一緒に頑張ろうと話しかけるだけで未来が切り開けます。一方的に仲間と思い込んでもいい。どうしても仲間ができないなら、一方的に仲間と思い込む方法もあります。仲間の作り方に特別なルールはありません。自分が仲間と思えば仲間になります。例えば職場でいつも仕事を頑張っている人がいるでしょう。話したことはなくても、自分があの人は仲間だと思えば仲間になります。スポーツジムに行くといつも頑張っている人を見かけることがあるでしょう。この人も運動を頑張っている、自分と同じ仲間だね。話したことはなくても、一方的に仲間と思うことで励みになります。ライバルも味方によっては仲間になる。ライバルに対する人物がいたとしても、味方によっては仲間と呼べます。お互いが刺激し合い、高めの関係なられっきとした仲間。心を大きくしてください。あなたが心よく受け入れることができれば、ライバルという仲間になるのです。一緒に頑張る仲間を作る。怠け癖を直す30の方法、その30、昨日より少し怠け癖が治っていれば十分。怠け癖を直そうとしても油断することがあります。なかなかこのようにいかないのはよくあること。最初は気合が入っていても気持ちが緩んだ瞬間、再び怠け癖が表面化します。勉強を怠けてしまった、自分が情けない、仕事で勉強してしまった、惰性に流された自分が悔しい、練習をサボってしまった、これでは一生上達できない。特に空腹の時は体に力が入りにくいゆえ、嫌がすることも多いため怠けやすくなるでしょう。必ず怠け癖を直すと気合を入れたところで油断することはあるもの。しかし惰性に流されたとしても、どうか自分を責めないでください。一つの怠けも許さないのは、自分で自分の首を絞めるようなもの。絶対怠けないという気分は素晴らしいですが、最初から完璧にできる人はいません。厳しすぎる目標はかえって危険です。自分を責めると元気がどんどん奪われてしまいます。少しでもうまくいかないと自分を責めてしまい、自信をなくしたり自己嫌悪になったりします。挫折を味わい、諦めにつながる可能性もあります。一気に怠け癖を直そうとしていないでしょうか。怠け癖は癖の一種です。心を変えるのは一瞬でできても、癖を変えるには時間がかかります。たった一日で怠け癖を直すのはなかなか難しいこと。体が覚えていたり記憶が残っていたりするため、癖の改善には時間がかかります。うっかり惰性に流されることがあっても、自分を責めず前向きに考えましょう。仕方ない、たまには怠けることもあるよね。少しずつ怠け癖を直していこう。時々不注意もあります。たまには油断することもあっていい。人間は不完全な生き物ですから、時々うっかりすることもあります。無理をせず少しずつ癖を直していけばいいのです。新しい癖は成功と失敗を繰り返しながら少しずつ身につけていくもの。癖を直していく努力を継続できているなら何もありますが、少しずつ直っていきます。完璧主義は捨てて最善主義になりましょう。10回やれば3回はうまくいかなくてもいいと考えましょう。100点でなければいけないと考えるより70点でよしと考えましょう。許容範囲を設けた方がストレスが小さくなるので改善も早くなります。昨日より少し怠け癖が直っていれば十分なのです。うっかり惰性に流されても不必要に自分を責めない。怠け癖を直す30の方法、まとめ。その1、怠け癖は精神論ではなく方法論で改善していく。その2、希望を持って少しずつ怠け癖を直していく。その3、行動することのメリットを書き出してみる。その4、目標を立てる。その5、失敗したくないから失敗してもいいという考え方に変える。その6、計画を立てても慎重になりすぎないこと。計画を立てた後の行動を大切にする。その7、毎日きちんと朝食をとる。その8、早寝早起きを心がけきちんと朝日を浴びる。その9、後回しにする癖をやめる。その10、簡単なことから少しずつ始める。その11、シンプルに考える習慣をつける。その12、怠けている人とは距離を置き、できるだけ頑張っている人と一緒にいる。その13、仕事リストを作ると記録をつけるの2つでゲーム要素を加える。その14、怠けた時の悪影響を考えて自己管理を促す。その15、頑張ったことを用意して怠け心に打ち出す。その16、面倒くさいという言葉を禁止にする。その17、無駄な仕事は今すぐやめる。その18、誘惑を排除する。その19、やる気の出る音楽を聞く。その20、無気力であっても行動する習慣をつけておく。その21、モードを切り替えるために決める。その22、自宅から離れてみる。その23、怠けそうになったら自分に鼓舞する言葉を言い聞かせ気を引き締める。その24、疲れやストレスをためないよう十分な睡眠とストレス解消を心がける。その25、失敗のイメージはしない、成功をイメージしてやる気を出す。その26、仕事の社会的意義を確認して責任感と使命感を持つようにする。その27、 好きなアイドルや芸能人の写真を目指すことになって見られている意識を作る。その28、大きな結果だけこだわらず小さな結果にもこだわる。その29、一緒に頑張る仲間を作る。その30、うっかり野生に流されても不必要に自分を責めない。